Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年5月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団会、はい、通常会でございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
放送で言うと何週間ぶりになりますかね？
放送は5月7日以来なので、
はい、まあ2週間ぶり、
2週間ぶりですか。
はい、M角さん挟んでの
挟んでそうですね、中1回、はい、
あ、ずいぶん会ってないような気がしますよね。
そうですね、はいはい、
ゴールデンウィークの、うん、ね、前半と後半の間、はい、4月28日ですか、収録したんですよね、その5月7日放送分は、
うん、そうそうです、はい、
だから3人で会うのはそれ以来ということで、ずいぶん久しぶりのように感じるんですけれども、はい、でも今さらね、ゴールデンウィークどうでした、うん、ちょっとね、時期に遅れた、はい、時期に遅れたオープニングトークになるんで、
はい、
というわけで、ただね、はい、今回もちょっとね、収録日自体が空いてるんですよ。前回の M 角さんとの、まあ、来ていただいた、先週の放送分は5月10日に収録しまして、
うん、はい、
本来だったらいつも月曜日に収録するんですけど、
はい、
その前の土曜日に収録しまして、というのも、はい、先週の月曜日、はい、そして火曜日、
はい、
私睡眠時無呼吸症候群の、はい、検査入院をしてました。
あ、また、
はい、お見舞い来てくれへんかったな
見舞いに行く種類のやつなんです
ね見舞いに行く種類ではないと
思う。あんまり聞かないですよね。
多分そのナースステーション行って、はい、面会を申し出たら、うん、えってなると思
う。そうね、
この墨田さん睡眠時無呼吸症候群の検査入院ですよってなると思いますんで、まあまあまあ来てもらわんでもよかったんですけど、あのね、来てましたよ、質問メールが。ね、ちょっと待ってくださいや、
待ってくださいや、来ましたか。
あ、こちらですね、
はい、
墨田先生、長谷川先生、そして大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム満月本です。
お、
医学部でもないのに6回生相当まで大学に在籍していた私は、はい、以前の放送で大谷先生が京大7回生相当だった、もっと違った、
僕8ですね、
8回生相当だったという話に非常に親近感を覚えましたこの何回生っていう言い方、うん、関西だけって言いますよね。
そうですね、はい、
違う、はい、東京大学、
東京行くと、はい、普通に何年生、
何年生だね、
はい、あ、そうなんや、
何なんやろこの、
何でしょうね、
きっかけというか、
は
い、
名古屋はどうなんでしょうか
中間のちょっと呼びかけましょう、はい、ご存知の方はまた教えていただければと思うんですけれども、はい、満月本さんのメールに戻りますが、さて墨田先生は先日睡眠時無呼吸症候群の検査を受けられたと思いますが、
うん、
あれいつのことを言ってるのかな、うん、その先週の入院のことを分かって、もう2回目の入院ですから、そのことを指してるのか。
今回の入院の時はあんまり公表してなかったですもんね。
あんまり公表してない、やっぱりプライバシーのところ言いまくっとるから、ね、その時のお話をお聞かせください、
はい、
前澤友作さん、
はい、
ね、何のって紹介してるんですか、
もっとお金配りの人か
な、もっと ZOZO
今株配ってはんのかな、
お金配ってはんの、
今株配ってはんのかな、
株、あ、だからやってるよね、株を みんなが株主になるべきやみたいなこと、
あれ
ようわからんな前澤友作さんが X 旧 Twitter で、リスナーの方はこの丁寧に XQ ツイッターで言い直す必要もないかなと思うんですけども、ツイッターでいいと思います、はい、頭を包帯でぐるぐる巻きにした写真を投稿されていましたが、うん、検査中はあんな感じだったのでしょうか、うん、私も睡眠時無呼吸症候群が疑われるためぜひともお願いいたしますということで、
うんうん、
僕も見ましたね、前澤さんが、
うん、
X?
そうなの、
うん、気をついたアップされてるのちょうど入院中に見た気がする、うん、だから自分あげんとこ
なんで
小物じゃないですか前澤さんと比べてどう考えても、
バッティングするから、
そのね、まあ、ま、前澤さんもお金配ったりとかね、はい、前からされてましたけど最近、はい、うん、僕があれなのかな、見ちゃうから目に入ってくるのか、うん、よくね、あの、はい、なんていうの、ホリエモンがやってる、うん、そのあのなんかそういう経営者がプレゼンする、うん、ネットの番組の、うん、リアルバリューか、ほうほう、だからその動画がめっちゃ流れてくるんやけど、僕は見てしまったからなのかな、
きっとそうやね、僕流れてこないね、
あ、ほんま、あ、まあ下品やね
もう、でもなんかその番組かわからないけど、なんかあの小学生の子が、うん、あの漢字ドリルを廃止するっていうプレゼンのはなんか素晴らしかったけどね、昔見たやつは、ホリエモン、ホリエモンにね、
ホリエモンに、そんなもんあるんや、
あるある、あ、
いっぱいなんか並んでんねん、その
それじゃ、その番組じゃないかもしれないけど
並んでて、うん、うん、そのあのなんだブレイキングダウンやってる人とか、うん、並んでて、でボロクソ言うのよ、そのプレゼンする人に、ね、
ホリエモンが、
まあ、基本的にホリエモンをはじめとする皆さんが、
マネーの虎の、
そうそうそうそう、で令和の虎とか、はいはい、もったいが下品やんかでもなんか見ちゃうやん見たらまたそればっかり来んねやんか、
はいはいはい、うん、
もうああいうのをね、もう僕見てしまってるからか、うん、M 角さんのようなそのなんかそういうなんていうの、コスパどうなのとかね、なんかマネタイズがどうとかね、一切言わないじゃないですか、はい、M 角さんそれの大義語やんか、
そこはね、うん、求めてはらないわね、
もうだから清らかな気持ちになったね、この前一緒に収録してて、
僕今日朝電話しましたけど、うん、あの M 角さんの会
話
を
聞いて
くれてたよな、聞いて聞きながら車乗ってたんですけど、はい、やっぱあの隅田さんと M 角さんはもう素晴らしく合うね、はい、いいとこ全部引き出すね
全肯定やからね、僕はM 角さんは、
いやいや、僕はちょっと久しぶりに面白かったって言ったら申し訳ないけど
対局ない
いやなんかね、うん、その M 角さんというその何ですか、さんま明石家さんま研究家という意味のわからんものを分かりやすく説明すればするほど分かりづらくなるっていう、
かえって分かりにくくなるっていう、でその収録中はね、M 角さんは当然真剣やし、私も当然真剣に聞いてるわけですよ、
はいはいはい、
まあ曖昧ちゃちゃは入れますけど、うんうん、ただその先週の放送分を水曜日やから、うん、
はい、
水曜日あの ABC ラジオ生放送出た後、いつも終わった後ね、はい、その後予定なかった、なんかスタッフと雑談して帰るんですけど、はいはい、で帰り道ちょうどこの KBS でハマグリ顧問の編やってて、はいはい、僕そのリアルタイムで聞いてたんですよ、はい、京阪電車の中で、
はいはい、
自分で聞きながら我ながら、はい、なんちゅうラジオやとこの内容を放送してるっていうのがねそのいや M 角さん素晴らしいんですよ、素晴らしいけれども、はいはい、シュールがすぎるシュールすぎると思う本当に、
うん
うん、その50代のその明石家さんま研究家、
はい、
30何年32年にわたって追い続けてる、
はい、
その M 角さんが、うん、いろいろね、その同じ園芸男子の園芸墓掘り人の異名を取る柳田さんとのその、ね、はい、別離の真相も語り、うん、あくまで M 角視点ですよ、はいはい、あくまで M 角さん視点ですけど、
そこはあんまりわからんかったわ何が何だかわからんかったけど、
何が何だかわからんけど
まあみんな注目してたんじゃないですか、真相、
うん、でも何が何だかわからんけどわかるっていうね、謎のわからんことがわかったっていうかそういうやり取りをしてたり、あのめちゃめちゃシュールなね、
うん
うんうん、放送やなという、なんか長い90分使った不条理なコントを、ね、展開してるかのようなツッコミなしで ね、まあ、ねずっと
ワイド番組やからね、
ワイド番組では
い、はい、
そのこの週末あのザ・セカンドか、
はい、
あれ僕あのボンチさんの漫才だけ見たんですけど、まあまああのわけわからんくてね、
はいはい、
非常に面白くて見た、
はい、
面白かった、
はい、そこは見ました、はい、
劇場あるいはあのね、うん、大会の現場で見たら、うんうんうん、もっとたまらんかったよなっていう、まあ、そうですよね、ほうほう、実際あのボンチさんを僕劇場で見たことありますけど、ほうほうほう、めちゃめちゃ思うんですよ、そのあの何やったっけ、あのサッカーのメッシメッシの話題になって、マサトシとかで、それ振ったら、メッシ、メッシ、メッシ言うて、おかずも食べろって言ってるっていうね。ああそういうことをやるんですけど、もう生で見たら、もうそれだけでもう、もうたまらん状況になるんですけど、うん、 あのシュールさを超えてるというかね、はい、その M 角さんのわけのわからなさ具合で言うと、もしかしたらおさむさんを超えてるというかね。
じゃあもうスタジオで聞いたらめっちゃいいっていうこと
あの M 角さんの話M 角さんの話はでもね、ラジオで聞いた方がいいラジオでこう俯瞰して全体を眺めてみたら、うん、なんかどうもおかしいんやけど、ほうほう、でも素晴らしいんですよ本当に。僕がこのラジオで伝えたい全てが詰まってるんですよ、うん、M 角さんという人物は本当に僕は本当にこのラジオを通して聞いてくれてるかもしれない若い人がね、うん、まあ、その自分の目標を信じて突き進めば、うん、まあ、必ずしも目標は達成できひんけども、うん、そういう達成できることもある、うん、はいはい、うん、夢は信じた叶うこともある、必ずしもそうやないけどね、っていうことをちょっと変化球で伝えたいんです、私は。うん、M 角さんは、うん、ただ変化球が過ぎるんですよあの消える魔球みたいなね、あの野球版でやってた、ね、ほら子供の時にね、この、そうそう、潜るの
穴開くやつね、
穴開くやつ
ベース版のとこにね
そうそうそう、
消えるやつ、
ボタン押したら消えるやつあれなんですよM 角さん
消える魔球、
変化球が過ぎるけど、はいはいはい、僕は M 角さん全肯定で、うんうん、本当清らかな気持ちなんですよ、うん、普段そのリアルバリューとかね、うん、令和のドラム見てるとなるほど、ね、もうお金の話ばっかりするんですよ、はあ、もうそんなところ関係なく、うん、もう度外視で、ね、うん、自分の好きなことをやってる M 角さんっていうのは、
なるほど、
まあ魅力的で、
全てを具現化してるんだ、番組を、
この番組を具現化してる
もうこの人を見ようと
そうなんですよ、もうあの回聞いてくださったら
もう本望です、
本望です、はい、ただちょっと、うん、で普通に初めて聞く人がね、はいはい、で初めて聞く人のためにいろいろ M 角さんとはどんな人かみたいなことも含めて喋ってたんですけど、だから喋れば喋るほどわからなくなるっていういやこのジレンマはあるんですよ、ね、確かに、うん、
いやでも、いや聞いててちょっと僕羨ましいと思って、M 角さんはこのね、うん、墨田さんに全てあの自己開示をしていくわけですよ、あれは弁護士の能力としては素晴らしいなと思って、この人やったら聞いてくれるんじゃないかと思って M 角さん全部さらけ出すのよ、
隠さないのよ
それ一番大事なことです
よ、ね、大事なことなんですよ、
全てを聞き出す能力という意味では、
うん、あるべき姿です、ね、
ただ僕は M 角さん以外にそれを発揮できるかどうかいやでもね面白かったな、自分で聞いてて、本当にでもね、タクシーに偶然乗りました、うん、乗り合わせて、はい、うん、そのタクシーのラジオで、うん、先週の M 角さん回が流れてたら、ああどうなるのかな、
もう降りられへんの
とりあえずもうちょっと、ま、走ってください
ぐるぐる回って
ぐるぐる回ってください
ちょっとラジオの曲聞く、あのラジオ曲聞くよ、これどこ合わせんのか聞くよね
ね
これあの運転手さんが勝手に録音して誰かのなんか盗聴してる会話を聞いてるんですか、そうそう、僕みたいなね、うん、
どっかから渾身してるやつかな、
渾身してるいやでも素晴らしかったですよね、
はい、はい、
ちょっとメールに戻りますけれども、はい、睡眠時無呼吸症候群、
はい、うん、はい、どうやったの、
はい、2日もねいるんかと、だから2度目の入院なわけですよ、うん、はい、で今回はもうその CPAP をつけることがもう確定した上でのためお試しみたいな、
へえ、効能を発揮するかっていう感じじゃなくて、
ああそうそうそう、はい、それでその今まで1時間に何回止まってるみたいなこと言われたんですよ、まあ、その止まってるのも完全に止まってるわけないけれども、もう止まって無呼吸になってると診断される、だからあるんですよ、こう幅があって、
あ、
うん、かなり止まってるって言われたんですよ、
へ、
うん、だからそれが本当にその CPAP をつけたらすごいんですよ、もう10分の1ぐらいなんですよ、それだけで初日から、でもそういうことを言われるとなんか気分的にその後ずっとあのつけてるんですけど、うん、だからその眠りが深くなったというふうに自分でそういうふうに思い込んじゃうというか、
ほうほうほう、う
ん、ほんでまた妻も適当になんか、うん、うん、顔のむくみが取れたなってまだ1週間ぐらいなんですよだからそういうこともだからそういう気になるっていう部分もあるのかなって、
ちょっとそうかもしれないね、
顔のむくみが
なるほど
この1週間で、うん、ただだかね、そのいろいろ説明を受けたんですよ、その、 あの機械こういつもね、うん、鼻につけるわけですよ、
はい、
うん、で綺麗にせなあかんやんか、
うん、
こう日々こう掃除してね、
あ、お手入れ、
僕ズボラやんかそういうの、うんうん多分だからそこは自信なくて今のところ全然お手入れしてないんですよ、うん、まあ、自分がつけるもんやからええかとは思うんですけど、うん、 この方、満月ボンさん、もし、うん、気になっててご家族から、うん、いびきうるさいでとか言われてるんやったら、うん、行ってみていいと思います
ね、はい、お試しあれと、
お試しあれと、うん、ただその大学病院とかでやるとほんまに丁寧な手続きを踏むせいで、うん、最初に1回 CPAP をつけるか否か、
はい、
つけるとなって、はい、つけたらどうなるかを検査して2日でとか言ってね、うん、あやるから、でしかもその一泊でよかってほんまに、その2回目の入院したのも先週ね、うん、その CPAP をつけて、で簡易になんかね、その睡眠時に無呼吸になってるかどうかをね、うん、簡単なチェックを 1泊目して、うん、で2泊目はこの前澤さんがやってたみたいにいろいろ線でつながれてやるんですよ、うん、
はい、
うん、別に最初からそれやったよくない
どうなんでしょうね、うん、
だから 1日目はまず CPAP をつけることにまあ専念してください、集中してくださいと、はい、うん、そういう趣旨みたいなんですよ。でそれで1日で慣れて、はい、その後、うん、じゃあその睡眠時の呼吸がどうなってるかっていうのも同時に調査しましょうと、うん、いうことなんですけど、
はい、いやいや1日目はちょっと慣れないから、
慣れないから
あかんのかな、体が
いい効果が出ないことが多いんじゃない。
僕でも鮮烈 CPAP デビューしました多分気になってなかなか寝れないと思うんですけど一瞬で寝てましたよ
初登板から
近藤真一中日の昭和62年
ノーヒットノーランね、
ノーヒットノーラン、
共栄高校、
共栄高校近藤真一衝撃的でしたよね
あれを覚えてるね、
そんな感じ、衝撃
的、そんな感じ
1日目それで行って、で2日目も普通に寝れて、うん、で最初その、ね、2日目はいっぱい線につながれて、はあ、で それでそこの病院の消灯時間が夜の10時なんですよ、
はい、
それでもまあ我々の年齢から早いじゃないですか、
うん、
ただその線につなぐのはその2時間前につながれるんですよ、
うんうん、
でその8時につながれて、
あ
でもう別に本読もうと思ったら読めるんやけど、
う
ん、やっぱりその状態で読むのも読みにくいから、もう寝ようかな思ったら、うん、それもまた一瞬で寝てるんですよ。でもうそうやったら CPAP をつけましょうか言うて、
うん、
それだから別室で見られてるわけですよ、チェックされてて、ほんでもうすぐ CPAP つけてそのまま寝て次の日の朝までっていう、
うんうん、
ただこの線でいっぱいつながれてるから、うん、あの寝返りを打てないんですよ。で人間って寝てる間にもう全然知らんうちに寝返りをもうびっくりするぐらい回数やってるんでしょ、うん、本当は
ずっと言いますよね、
うん、で結局それをしないから、うん、背中が痛くて起きるんですよ、
あ
寝返りができんことで、でそれで何回か起きたんですけど、
うんうん、
で起きてもまたすぐ寝てっていうようなことを繰り返し、でもその数値を見ると随分その CPAP つけたことによって、
うん、
減ってると、
よくなったと、
呼吸の回数が、
うん、効果が出てると、
効果が、ただその僕のそのパパ友がね、最初ほんまに人生が変わったと、はい、もう、
ね、
うん、言うたのを聞いて、うん、もうバラ色になったと、
はいはい、
睡眠が気持ちよすぎて、うん、もう本当に人生が、うん、もう目の、もう目に見える景色が変わったまで言われたから、うん、そこまでのね、だからその彼の方がほんまに近藤真一ちゃったんですよ鮮烈デビューで、そこまでいいか、誰ぐらいかな、
誰ぐらい
ノーヒットノーランまでいかんか
な、いてないのか
いかへんけど、まあ、完封ぐらいでデビューしたっていう感じですかね。
ね、
うん、あのもし聞いてらっしゃる方、同年代の方多くて、うん、ね、健康を気をつけなあかんお年頃やと思いますので、
う
ん、
はいはい
はい、一回検査していったらいいかなと。そんな僕みたいにほんま丁寧に入院するのは大学病院でそういう検査を受けたからですよ、
はあ、
普通にそういう睡眠外来とかやってる町の病院とかやったら、はあ、うん、その簡単な検査をして、うん、その CPAP を渡してもらえる、貸してもらえる数値を超えたら、はい、
うん、
もうそう別に入院することなくその CPAP を貸してもらえるんで、
はい、もういきなり一軍初登板
そんなに、なんか今得意げに言うたな勝手に弁護団、勝手に弁護団、このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに勝手に弁護するという、
はい、
大谷君曰くこの番組の真骨頂、
はい、
ただこの番組の真骨頂はもう M 角さんです
、ね、そうです
よ
ね
M 角さん
という、
もう、
はい、この
人物です、
はい
はい、先ほどね、恋のボンチシート聞いていただいたんですけれども、うちの事務所にちょっとね、あのレコードが、うん、あったもんですから、事務所にいる時に、そうなんですよ、はい、 あの事務所移転してからね、はいはい、ちょっと雨漏りして、うん、ショックでね、はい、移転して鴨川沿いでなんか気分よく仕事しようと思って、はい、レコードプレイヤーとかを買ったんですよ、はい、でいろいろねなんかレコードを買ったりとか、ね、最近そういうことをしておりまして、はい、恋のボンチシートも、
はい、ね、あの隅田さんの弟子のアントワンは、はい、
あそうです、
おさむさんとの
友人なんです、
友人なんですよね。
アントワンね、この番組であんまりアントワンの話出てきてないから、
はい、
ね、もともとね僕がポッドキャストやってる時に、うん、その大阪の事務所に訪ねてきたんですよ、ニューヨークから、
はい、
急にですよ、うん、急にある時、あ、その前にフェイスブックで友達になってて、はいはい、であのアントワンと言いますと、うん、ニューヨークで、うん、隅田さんのポッドキャスト聞いてますみたいな、
はいはいはい、
で弟子にしてくださいみたいなこと、うん、いいよいいよとかって返しててい
いよいいよって
二つ返事で
返してて、うん、そうしたら当時大阪で事務所あって、うん、そのうちの妻がね、はい、大阪地裁に用事あって行ったら、はい、でその時その前に見せてたんですよ妻に、そのフェイスブックで、はい、リスナー言って、うん、ニューヨークからこんなあのメッセージくれた、うん、この人この人おしゃれな人やなとか言ってて、はい、あ大阪地裁行ってアントンいたでっているわけないやろ、ニューヨークやで、ニューヨークの弁護士やでみたいな話をしてて、
はい、
そういう会話をしてたらピンポーンとなって事務所のドアが、はい、ほんで行ったらいたんですよ、アントンが。ほんで話を聞いてたら今日本に来てて、うん、
ね、
ちょっと傍聴してたと大阪地裁で、
もう関西弁を、うん、もう巧みに操る、
巧みに操る
黒人の方でという話で、
そうそうそうそう、はい、で一回大谷んち行ったよね、
僕の自宅の方にはあの来ていただいてますよ、
なんでやったかな、
あれうちの新居が見に来てって言って来ていただいた時に、うん、あの、うん、娘もその時まだちっちゃかった娘がアント君って言って
言ってたな、謎が多くてね、アントワンは。である時急に、うん、あ、だから僕の師匠って言うんですよ、弟子やから師匠、あのおさむ師匠の新年会行きませんか、うん、ええ言うて、おさむ師匠って盆地のおさむ師匠と、そうですよとか言って、知り合いなんだ、いや、あのお嬢さんと友達なんですわとか言って、うん、行きませんかとか言って、いや僕でもええの勝手に行ってとか言って、うん、僕は全然あの挨拶したぐらいの面識しかないから、うん、ちょっとやめとこわみたいなことを言うてて、はいはい、ほんでそっから何年後かに僕が、うん、あのブラマヨの小杉さんが、
はい、
うん、小杉ライブっていうのをやってらっしゃるんですよ、はい、
うん、
いつもね一人でやってらっしゃって、うん、ほうほうほう、でいろいろ吉本の芸人がゲストで出て、はい、で僕もゲストで出たんがもう 6,7 年前かな、
へ、
あったんですよ、
はい、
でその時にダイアンのお二人もゲストで来られてて、
はいはい、
でその日ね、ちょうどその頃にアントワンが日本来てたから、
はい、
で僕今度そのブラマヨの小杉さんのあれあのライブ出んねんって言ってたら、いやもう M1 で一番好きですわ、今までの M1 でみたいな、お笑い通やから、お笑いマニアやから、ブラマヨが一番好きっすわって言って、
一緒やんか、
そうそう、俺も一番好き、2005年の M1 が、そうやろ、あんたはお目が高い、そうやねんみたいな話をしてて、ほんなちょっとチケット、
うん
うん、あの言っとくわ、はい、言うて、うん、その受付で言うて話をしてて、ほんでその当日を迎えて楽屋みんな一緒やったんですよ、はい、ダイアンのお二人とか僕もね、はいはい、でそのスタッフの人に、
はい、
あのアントワンっていう外国人が来たら、はい、ちょっとチケット渡してあげてくださいって話をしてたら、はい、津田さんがアントワンってダイアンの津田さんアントワンって、え、アントワンってもしかして、あの、おさむ師匠の新年会に来てたアントワンですか？
津田探偵が。思い当たった。
思い当たった。
思い当たった。
いや、そういうね、神出鬼没のアントワンなんですけれども。まあ、それはさてお
き。さておきましょう。すみません。
前置きが長くなりました。
前置き長くなりました。これ、脱線するのもいいんじゃないかなと思うんですけれども、あの、滝音さん。
はい、
ラジオネーム。は滝音さんで、
はい、
神奈川県男性30代の方からいただきました。あ、はい、滝音さん30代なんや、若いですよね。 墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
お三方の放送が大好きです。
ありがとうございます。
先日某週刊誌かっこ嫌いなので名前は出さないですかっこ閉じるの不倫疑惑記事について話されていましたね、はい、事務所の大きさに忖度してテレビ局も報じないのではという結論になっていて、まあ、我々がね、当事者が否定しているから報じないという考え方は却下されていましたが、証拠も不確かな疑惑の段階で報じることがその当事者の名誉を毀損することになるからとテレビ局が反省したという考え方はおかしいのでしょうか。前回の議論は聞いていて少し先入観というか偏りが著しいのではないかと思いました。
すいません
っていうね、はい、ご指摘をいただいて、はい、あのこういうご指摘はね、
はい、
ありがたいんですよ。その熱心に聞いてるからといって我々の言うことを全て正しいとか、
はい、
その通りやとか言う必要ないし、はい、うん、ただこのいい塩梅でね、はい、そのあるじゃないですか、はい、とはいえね、
はい、
とはいえそんな言い方ないわっていうのはあるやんか。
なるほどね、
うん、あるやん、うん、その
ちょっと傷つく時ありますもんね。
そこまでは言わんといてみたいな、うん、でもこういう意見ではね、うん、どんどん受け入れましょう。
そうです、そうです、う
ん、そんな事実認定で裁判とかできるんですかみたいなことを言われたら嫌やね。
あ、言い方として、うん、そうそうそう、
普段どうするんですか。
そうね、
質を疑う。
そうそう、疑います。
疑うというのはこちらとしてもあまりあれですけど、はい、まあ、そういう疑問を持たれたと、はい、
で、
あの、まあ、某週刊誌っていうね表現使ってらっしゃるから、うん、まあ、分かるんですよ、
はい、
あの、まあ、これはあの文春の、
うん、
なんだ、長野芽衣さんか、
はい、
と田中圭さん話したことをさせていただいたと思うんですけど、はい、本当に自分の好きなタレントや芸人を、うん、ああいう週刊誌報道で、うん、ね、今の時代それでもうキャンセルされちゃうわけじゃないですか、仕事全般が、うん、ね、っていうことあるとやっぱりもう怒りをね、
ああ、そうでしょうね、
禁じえないというか、まあ、うん、そらね、
オールナイトニッポンも終わるみたいですからね、長野芽衣さんの。
あ、終わるんや、はいはい、今オールナイトニッポンそんなものが終わるんかと思った。あ、長野芽衣さんの、
さんの分
もなんか、あ、そうなんや、出てた
みたいなが出てました、
出てました、
はいはい、
そうなんや、
はい、
うん、その、あ、まあ、我々が、まあ、言ってたのはこの滝音さんに関して言うと証拠も不確かなっていう、はい、ことをおっしゃってますけど、うん、あの僕はね、お二人はどう考えてるか分からないけど、
はい、
あのもしかしたら嫌いやから文章読んでないかもしれないけれども、はい、そこに書いてあった、まあ、証拠を前提とすると、まあ、うん、家泊まってました、うんうん、でそれが何回か撮られ、あの写真で撮られてて、
はい、
で、あと合鍵を渡されてたっていうことを直撃されたこと時に認めちゃってるんですよ、
うん、
もう返したみたいな言い方をして、うん、っていう部分があると、うん、まあそれはあくまで だからといってそうじゃないことだって場合によってはありますよ、
はい、
ただそのもしこれが裁判になったとすれば、
はいはい、
本当に、うん、まあその不貞があったと、
はい、
十中八九認定はされるパターンですよね、
はい、
そこはね、
まあ、ね、
よほどね、はい、例えばそのお二人がその間ずっとなんかカメラを設置して、うん、何もしてないね、そういう映像を撮り続けてて、それを証拠を出すとか反証として、はい、あるいはずっと会話を録音してて、ほらずっとこんな会話してたでしょと、
うん、
っていうようなことをよほどの事情がない限り、うん、まあそういうね、あの不貞とかが推認されるような事案かなとは僕は思ってて、うん、証拠不確かなっていうことはないんじゃないかなとは思うんですけどね、うんうん、ただ僕はあの間違ってほしくないのは、
はい、
その大谷君が言わんとしてたことは不公平感が嫌だっていうことなんですよね、はい、報道されることと報道されないことを場合があるっていう、
あの完全になかったことにするのは良くないと言ってるんです、
うん、
僕はあのだからあの報道の自由だとか、
うん、
あるでしょう、
はい、
言いたくないこともあるでしょ
う、うん、
であればあのもうそう言ったらいい、あの順位的には
また言ってるやん、
結局順位
単位
は、ね、ま、順位的には週刊は検索ワードランキング、
検索ワード
ランキング、あの2位には、ま、1位にはなってます、うん、なってますけれども、うん、あの不確かなので、
なんて言えばニュースキャスター、
あの、はい、土曜日の、
ね、土曜日のね DBS の、
はい、午後10時から、
うん、名誉毀損になる可能性もあるので、はい、あのうちの局としては現在としてはまだ報じませんと、そう言えばいいじゃないと、僕は思うんですね。
あ、そこが気になってると。
そこは気になってるね、
うん、気になってると、うん、
あのベッキーさんの時は否定してたけど報じてたよね、
う
多分、うん、ただベッキーさんの場合は記者会見やったから、うん、でも記者会見で否定した場合は報じて、うん、その事務所が何か文書でそういう否定する、うん、そういう何でしょうメッセージを出したら報じひんっていうのもおかしな話ではありますよね。否定してるという形は一緒なんで、うんうん、ただ僕はねあの報じるのはいいと思うんですよ。報じるのはいいというか、そのそういう芸能人のとか著名人の不貞があったとして、それはもう一切触れときません、触れときましょう、うん、そんな人のプライバシーのことはっていうのも、うん、なんかその世の中は綺麗すぎて、うん、どうなんなん
その僕はそうね、報じるのもやめたらいいと思うけど、うん、見ること自体は僕は好きよ
僕ら基本的にだから、ねはい、前提として僕らは下世話な人間なん
で、そうですよ、
はい、そこはもう批判されて叱るべきです。
そうですね、
はい、もうでもそれはもう下世話ですから、はい、
そうなんですよ、下世話だけど、うん、芸能人がやっぱね、どの子がどのことどうやいうのみんな好きよ僕は。好きやから、ね、
でも僕が言いたいのは、うん、それでそのもしね、うん、オールナイトニッポンもやめる、ほんでもう CM も全部あれでしょ、動画が削除されてるんでしょ、うん、なんかそのスポンサーの、はい、そこが嫌なんですよ、うん、そこがペナルティーが重すぎると思うんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、
そのやった非行為と、うんうん、その制裁の、うん、そこのバランスが取れてへんのが気持ち悪くて、うん、まあただそのまあ、スポンサー営利企業である以上はそこは、うん、まあまあしょうがないな、 CM とかのキャラクターメインキャラクターを降板せざるを得ないのは分かるんだけれども、あらゆる仕事を休ませられるっていうのは、
大河ドラマも降りるし、
ね、降りるとかっていうのがね、だからそこは報じていい、報じんのは僕、うん、まあ仕方ないと思うんだけど、その対応がちょっと気持ち悪くて、うん、うん、あまりにもこの、ね、キャンセルカルチャーっていうんですか、こういうのを、もうね、全ての仕事をそのむしろそういう失敗をした人のラジオの方が聞きたいですけどね。
まあまあまあ、でも今否定しててだとちょっとなかなか聞きづらいけどね、まあまあ、やってないんですばかしか言われへんからね、
聞きたいとまで言わんけど
M 角さん相手には全て聞き出せたけど長野芽衣ちゃんは無理かな、
やってないです、
田中圭君とかは無理かないや、ええー、ねんで別に全部言うてくれたら僕には
全肯定 で、
いやそのね、僕は別にそんな人間やから間違うこともあるし、僕はそこなんですよ、主に言いたいことは、うんうん、それはなんか失敗したり、ね、不貞した時にだから突っ込まれていじられるのは仕方ないとしても、うん、その後のね世間の対応が、
ね、うん、まあ一旦否定するっていうのも分かりますよね、まあそれもね、
そらそうやろ、ね、で、まあ、まあで文春もあの後のそのね LINE はやりすぎやな、うん、どう？だからあれで結構ね話題になってたでしょ、その LINE がスクショじゃなかったんでしょ、はい、報じられた時に、うん、
あれでしょ、うん、データその
だからそのねスクショじゃなかって、うん、そのまあ普通にこうなんかテキストで書いてあるだけで、
テキストデータ、
うん、でそれで ある週刊誌、週刊誌じゃないか、そうネットニュースとかと、それはなぜかみたいなことを分析してて、うん、でそれでねスクショを載せたらプライバシー侵害になるけど、うん、そのスクショ載せへんかったらそうじゃないって、そんなことないやんか同じやんか、中身バラしてたら、ね、それはプライバシー侵害は一緒 で、うん、で僕ら仕事で結構ね、まあ、そういう LINE とかに基本的に疎い人間なんですけど、はいはい、ただ、うん、それ僕 LINE に関して言うと証拠を残すために、はいはい、LINE のこのあるトーク履歴、うん、例えば、はい、私と長谷川君の2人のトーク履歴を全部を、はい、テキスト化して送る方法あるじゃないですか、
は
い
は
い、
あ、 ありますあります、
トーク履歴を送信っていう、このトーク履歴のとこの画面の上の、はいはい、右上の3本線をタップして、はいはい、設定を押して、はい、トーク履歴を送信で、はい、例えば僕のメールアドレスを選んで送ったら、はい、私と長谷川君の今までの LINE のやり取りが全部
あ、そうですそうです、
テキスト化されて、はい、送れるじゃないですか、はい、 でただあなんだああいう絵文字とか
絵文字、ね、
写真スタンプとか写真は反映されないですけど
だ
からそれ結構使うでしょ僕ら仕事で、まあ、
その仕事上どうしても LINE というものから逃れられないから、う
ん、逃れられなくて、ね、で
そいちいちスクショしてられないじゃないですか。そうそう
そ
う
だからその問題となるやり取りがわずかな場合はスクショの方が確かに見やすいからやるんだけど、そうじゃなくて結構こうタイプに渡るときはそのトーク履歴を送信っていう方法があるからあのその長野さんの LINE のどうのこうのっていう記事が出たとき真っ先にあトーク履歴送信したなって誰かがねって思うでしょ。だから一般的にでもねトーク履歴を送信ってあんまり知られてないみたいですね。
ああ結構
まあでもまあ使わないですもんね。
まあそうですね。まあその依頼者にお願いするときもねあのこんなんできるんですよって言うとあできるんですかってなると思うんですね。うん、
であれスクショとかでやろうとするとその連続性を保つためにその
そうやねその最初の、ね、そうほんで日付が分からなきゃいけないから、うん、最初日付が分かるスクショをまず撮って、うん、でそのある日の最初のやり取りから撮って、うん、でその最初の1枚目の下と2枚目の上が重なり合うようにねそうそう
ちょっと来てねあの重複するようにしとかんと
でもそれが例えばそのスクショが、うん、もう20枚ぐらいあったらそこが分からんくなるでしょ。そうそう
分からんくなるね、
うん、あまだ撮り直しやみたいな
そうそうそう
事務所で写真撮るときとかも、ね、
そうそうそうそうだからトーク履歴を送信の方が、うんまあ端的で分かりやすいっていうのがあってあ、ね、おそらくそういう方法を取っただけなんだろうなと、
う
ん
そうね
うん、思うんですけれども、うんそういう方法があるんですよ。投稿履歴送信
ご活用ください
あとあの LINE グループをやってる時に、はい、LINE グループって後から入ったら、うん、その自分があの参加する前のって見られないでしょ、
はいはいはい、
でもその前の時にノート、うんノート化すの、うん
あ
ーはいはい、ノートしてたら後からも見られるんですよね。
あ、う
ん、それも最近知りました。それはね今やってる PTA の LINE グループで誰かがあのちゃんとノート化してくださいって言われてそういう機能があるんやとそれをやってたら後からそのノートのところで見たら全部見れるという、うん、そういう
まあおっさんらとしてはああやけどそんなもう知ってるわっていう人って結構いるんちゃいますこれ。
意外とでもねトーク履歴を送信は
あまあまあねその意外と依頼者の
年齢を問わず、
う
ん、こんなことできるんですか。
そうそうそう
確かにやる場面ないと思う
んです
よ。あんまり
ですよ、ね、
まあ僕らばっかりやね、うん、
もう毎日は言い過ぎかトーク履歴は結構しますもんね。
めっちゃするね、
うんうん、やってるからそうですけど、うん、このねあのコーナーは勝手に弁護団なんで、はい、本当にそのちょっとやりすぎやなと思うんですよね。その社会のこの、うんうん、受け身の取り方スキャンダルに対する
うん、そうね、うん、ちょっとまあもうそのそもそも論として、うん、まあよっぽどのそのどうですかねその長野芽衣さんなりそのねその未婚の女性であることが、うん、あ必要不可欠とされる商品以外のところが、うん、それを不倫をしたからといってキャンセル料を取るとかなんとかということ自体の条項自体がもうなんていうのかなもう心理則に反するというかもうやりすぎのような気がするけどね僕からすれば、
うん、どうなのかなやっぱ世間で本当にその怒ってる人がねどれだけいるかっていうところで、うん、あそう僕ら甘なってるんかなその不貞とかに関しても、まあまあまあ、下側もされた側も代理にするから、
うん、それはあるのかもしれないですけどね。
なんかその規範が緩くなってるのかな、うん、その怒る人の方が多いのかなどうなんでしょう。例えばこれ聞いてる主婦層これ聞いてるこの聞いてる主婦層っていうまあなかなかその想定しにくい
ん
ですけど
あんまりなそうですよね、
はい、でも寛容な人多いんかな、はい、その M 角さんのあの僕らがやろうとしたらそうですよ M 角さんのような、うんうん、ああいう本当に なんていうのかなそのうんちゃんとなんだろうな目標に向かって、
うんう
ん、ああいう頑張ってひたむきな真摯にね、うんうん、ちゃんとこう人生を歩んでる人をね、はい、全部応援したいというところが根本にあってもう
そのそうなんですかそういう番組なんです
これ結構そういう番組ですよ
応援番組
応援番組やから、うん、だからそのちょっとなさすがにそうなったら、うん、長野さんが、まあ、全く出なくなったって言ったら、うん、田中さんも、うん、なんで出てんねやみたいな話になるやろうし、うん、ただまたなんかネットフリックスとかそういうのだったら出れる余地があるのかなっていう話でもないのか。
いやまああり得るんじゃない、
うん
うん、
なんかね、その僕らそういう、ね、そういう不定のニュースとかを話題にして、うん、ね、なんか喜んでるくせに今度はまた、うん、なんていうの、そのペナルティが重すぎるみたいな、うんうん、矛盾してると思われるかもしれないけれども、その下世話さと、うん、
そのいい塩梅にしてあげないと、ちょっとやりすぎなのはね、
う
ん、僕らも楽しめないじゃない
言うてよ。ただ、まあ、そう人間でそういう下世話な部分もあるから、
あるのよ、
そこに応じる、はい、応じるというか、う、興味の対象になるっていうのが、まあ、芸能人の責務みたいなとこはあるけれども、うん、今はあまりにもこの有名税の税率が高すぎるのよ。
うん、
うん、有名性のデメリットがメリットを上回ってるな、きっと。本当に
それは俺ちょっとなってみたことないから分からんけど、
でも最近ちょっとラジオ出てるいや今は上回ってるやろ、ね、今の有名性は
今有名性ないから大丈夫
今でも、ね、僕絶対その、うん、娘が言わないですけど、仮に芸能界入ってると反対するもんね、今の時代やめとこうと、もうデメリットの方が大きいで言うて、
まあね、
自由に生きられないから、
はい、
うん、なんかね、ちょっとあまりにもこうバランス取れてるのが気持ち悪いなと思うというところではあるんですけれども、うん、CM 中に佐山ディレクターから、
はい、
衝撃の事実を教えられました、
はい、
そのスクショを、うん、長いスクショをできる機能、 LINE の話ですけど、
うん、
スクショを全部できるの、その範囲を指定して、決まった範囲を指定したらその部分のトーク履歴を全てスクショできる機能があるの、
一連のものとして。
そっちの方がええやん、
そっちの方がええな、ね、
トーク履歴を送信より、今ほら得意げにね、うん、僕らおっさんですけども、はい、仕事上そういうこと知ってまんねんってみたいな、
そうそうそうそう
自慢をしてて、
被害者にも教えてますね
みたいな、教えたら意外と被害者が知りませんでしたって言うんですよって言ってたら、うんうん、めっちゃ恥ずかしいやん、さっき言う俺らがそういう話をしそうになった時にそれを指摘してよ、さやばさん、そこを ね、うん、
まあ、でも、
いや、もっとちょっと確認しておきましょう、
確認しましょう、はい、
うん、
本当にあのさっきの続きですけど、
はい、
そのあの中井さんのことに関しても、まあ、反論されたじゃないですか、
はいはい、
反論して、
はい、
僕はそのもしかしたらこの番組聞いてる人は僕ら、まあ、中井さんに対して批判的なこと言ってた、
うん、
ように思う人もいると思うんですけど、
はいはい、
確か批判的なこと言ったと思うんですが、はい、僕は本当にあのちゃんとね当事者が反論する機会がない世の中が一番怖いと思ってるんですよね、
はい、
うん、あのまあ、今回の中井さんとかもそうですけど、うん、まあ、裁判になってないわけじゃないですか、
うん、
裁判になったら、まあ、反論する機会は、まあ、十分にあるわけで、ただもう裁判になりようのない状況で中井さんの場合、うん、置かれてる状況、その法律関係っていうのが、うん、その当該女性との関係では、まあ、示談もしてるし、
うん、
民事でも刑事でもそういう、ね、裁判になりようがないという状況で、
はい、
でああいう第三者委員会という裁判所でもない機関が、
うん、
まあ、判断をして、
はい、
でそれで自分の名誉毀損された社会的評価が低下した、
はい、
で感じた中井さんが反論する機会のない世の中は怖いなとは思うんですよ、うん、それとまた別にその反論の内容を批判するのもまた自由やと思うんですよね、
うん、
そこは
そうですね、
うん、だから両極端になっちゃってるのが、
うん、まあね、ただ究極的にその、うん、ね、守秘義務を解除しようとしたのかしてなかったのか、そこの部分だけは完全に食い違ってはります、
食い違ってますもん ね、
はい、
でしかもその中井さんの言い分によると自分はもう守秘義務を解除すると、
はい、
あこれ難しいのが中井さんが守秘義務を解除するっていうのは、まあ、相手の女性が言っていいっていう話なんですよ ね、うん、
ね、
守秘義務っていうのは相手に対して思うんやから、うん、相手との関係で僕は秘密にしますっていう話やから、
うん、
僕は秘密にしませんよっていう話じゃないんですよ、
うん、
相手が言っていただいていいですよっていうのが守秘義務の解除の話で、
ね、そういうすることによって自分の発言に対して相手に反論する機会を与えることができるから、あの、うん、自分の発言に信用性を持たせることができるでしょという態度ですけど ね、
っていうことです
ね、
うん、
だからそこはすごい重要なんだけど、そこがあの、まあ、第三者委員会にの報告書に書いてある内容と今中井さんが言ってる内容は違いますからね、
うん、
で第三者委員会は守秘義務に応じなかったことを一つの事情として、うん、はい、その性暴力、あくまで WHO の定義する性暴力、広い 抗議のね、性暴力、はい、それに当てはまるっていう認定をしてるんですよね、うん、応じなかったっていうこと、
解除に
応じなかったっていうところ、うん、だからそこが違うっていうことは言わなあかんし、うんうん、ああいう反論の機会をちゃんとで聞く耳を持つっていうのは、大事なことやし、
まあね、うん、だけどちょっと僕は、はい、橋本弁護士がそれを代弁するのは違うと思うよ。
いや違う、だってさ、守秘義務を負ってるわけやんか、
ね、もうね、その関係者から聞いたなんてことをテレビで言ったらダメよ。
そう言ったらあかんよね、
はい、
そうそう、あれありましたね、言ってはりましたね、
うん、あれよう官邸でそのまま放送してるよね、うん、まあ生放送やからしゃあないのか、
まあ分からないけど、あれは良くないよね。
良くない、
良くない。依頼受けてんやったらまだしもね。
う
ん、
そう、まだしも、ね、うん、もう。もしかしたらその、まあ、そういうことを言ってくれみたいなのが人を返して
あるんかも。
そんなことあるかな。
あったとしたらもっともっともっと良くないよね。
良くないよね。
相手の女性からするとね、何度前が言うねんっていう話で、うん、その中井さんの代理人が聞くことは別にいいと思うよ。うん、正当な理由があって、うん、第三者に公開、その第三者の中に中井さんの弁護士はきっと入らない。うん、というべきだけどね、
弁護士としての職務を離れてるからっていう意味なんですかね。離れての発言やから。
誰が、そう、橋本さんがコメンテーターとしてのこと。
でもまあね、ちょっとね、
うん、本当に今中井さんをめぐる問題が起こってるのは、はい、まあ第三者委員会がね、あ、うん、まあその性暴力とか認定したじゃないですか。で、ああいう結果になるって僕ら予想してなかったでしょ。その第三者委員会の内容ね、報告書の内容、うん、で僕らが多分その前に言ってたのは、うん、おそらく3月末までとかに、うん、そんな2ヶ月ぐらいで細かく事実認定なんかできないし、うん、まずその当該このトラブルが起こった2人の間に何があったかっていうことを認定せんことにはフジテレビがどう対応すべきやったかなんて認定できないやんか、
ね、
で、はい、多分前提の事実が認定できんから何も認定できんのちゃうんかと、うん、いうことを僕は予想してて、うん、でそしたら思いのほかいろいろ積極的に認定はしてたじゃないですか。
まあでも、
だからでもそれはすごい、まあ、僕はだからそれを評価する立場じゃないけどね、うん、だからちゃんと答えを出そうとして、でかつそういうあるいはどっちかというと性暴力の意味を広く捉えるっていうのは本当にそのフジテレビとの関係でね、フジテレビという報道機関がその性暴力っていう言葉の意味はちゃんとそのまあ WHO とかはもうだいぶ前からそういう定義をしてて、かつその性犯罪に関する刑法の規定の内容もどんどん変わっててね、もともとはそういう、ね、暴力とか
暴行脅迫ね
、暴行脅迫を手段として、うん、著しく抵抗が困難な状態になって、そういう性交等をして初めて強制性交等罪とか成立するってなってたのを、それでは、うん、その性被害に遭った人が、うん、暴行とか脅迫とかなくても体が動かんくなることだってあるでしょと、うん、立場のこの上下関係があって断られなくて傷つく人もいるでしょと、うん、いうことで不同意性交等罪ができて、
はい、
でその議論っていうのはもう何年も前からなされてて、うん、っていうような状況下ではフジテレビは、うん、何かそういう性的なトラブルが起こった時に、はい、できる限りその性暴力の意味を広く捉えて、
はい、
ちゃんと対応せない飽きませんよという意味での、うんうん、そのフジテレビに対する なんていうのかな、メッセージじゃないですか、あれはどっちか言うたら、
はい、
うん、その第三者委員会がああいう表現を用いたのはね、うん、あんたらこれはそういうふうに捉えないと、でその上でちゃんと適切な対応せんかったでしょっていうメッセージじゃないですか、うん、
はい、
だから踏み込んでたなとは思ったんですけど、うん、まあ、ただでもね、中井さんとの関係ではそういう問題も、うん、中井さんが不満を持って、
うん、
ああいうこと言うのは、
うん
うん、分かるかなとは思うんですけど、
うんうん、
どうなんですか、大谷さんなんかふーんっていうのは。
いやだからもうそこの守秘義務を解除したかしてなかったかしようと、うん、そこがもうかなり大事ですよね。
そうですよね、そこによって、
うんうん、
事実認定の大きな、
もうめちゃくちゃ大きいですね、
うん、だって お互いその部屋の中で起こったことには触れずに認定をしたわけでしょ、
うん、はい、
うん、ってなってくると、そうなってきたらでもほんまにそのフジテレビの対応の仕方とかも変わってくるわけですか、前提事実が違ってきたらっていうようなことやから、 その我々が言うてたね、多分この期間短い期間やったら、僕らが第三者委員会やったら何一つ認定できませんよと、多分何一つ認定できずにフジテレビがどうすべきやったということも何も言わんまま、そういう報告書を上げるほかないみたいなこと言ってましたけど、はい、突き詰めたら多分そうなっちゃうんですよね、きっと。うーん、だからその第三者委員会はその社会的な、なんだろうな、その要請を考えて、うん、積極的に事実認定をしようとした姿勢はあって、うんうん、はい、それはなんだろう、そういう世間に対するメッセージとしてね、はい、性暴力を広く捉えましょうよ、それに対して会社は、うん、取引先との間で問題が起こった時はしかるべき対応を取らなダメですよと、うん、はい、そのフジテレビに限ったことやないちゃんとしたメッセージを社会に発信してるから、僕はいい仕事しはったなとは思ってたんですけど、うんうんうん、ただその本当に慎重にやったら、うん、なかなかいろいろそこまでえいやと言えないまま、おそらく我々やったらすごいほんまに何の答えも出なかったような、うーん、だからそれがいいのか悪いのかっていう部分であるんですよね、慎重になることは。うん、だから中井さんとの関係ではもっと慎重に判断してよってことになるでしょうしね、うんうん、まあまあまあそういう話なんですけれども、はい、なかなかねこれはまた答えが、うん、なかなかね、
はい、
出ないような問題かなとは思うんですけれども、
ね、行方を見守りつつね、ちょっとね
なんか適当なこと言うたら、ね、
話題変えようと
して話題を変えようとしてもうね、なんかもう本当に思いのまま今ね話してるんでこれではあれですね、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年5月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。